啓示の書、どんな意味がありますか？聖書の答え。聖書の啓示の書のギリシャ語名であるアポカリュプシス、黙示録には、覆いを外すこと、または打ち明けることという意味があります。この名は、啓示の書の意味を示唆しています。隠されていた事柄や、書かれたずっと後に起きる出来事を明らかにするのです。この書に記されている予言の多くは、これから成就します。啓示の書の概要。紹介の言葉。啓示一章1から9節。七つの改宗に対するイエスの言葉。啓示一章10節から3章22節。天の王座に座す神の幻。啓示4章1から11節。一連の幻、それぞれが次のものにつながる。七つの封印。啓示5章1節から8章6節。七つのラッパ。最後の三つは三つの災いについて知らせる。啓示8章7節から14章20節。七つの鉢。それぞれの中身の最悪は、地に注ぎ出される神の裁きを表している。啓示15章1節から16章21節。神の敵の滅びに関する幻。啓示17章1節から20章10節。天と地に対する神の祝福に関する幻。啓示20章11節から22章5節。結び。啓示22章6から21節。啓示の書を理解するための鍵。1、神に仕える人にとって、その内容は恐ろしいものではなく、積極的です。多くの人は黙示録という言葉を大災害と結びつけますが、啓示の書の始めと終わりには、この書を読んで理解して当てはめる人は幸いであると述べられています。2、啓示の書には多くの印、つまり象徴的な表現が出てきます。それらを文字通りに受け取るべきではありません。3、啓示の書に出てくる主な存在や象徴の多くは、すでに聖書の他の書に出ています。エホバ、天におられる誠の神で、すべてのものの創造者。イエス・キリスト、神の子羊。悪魔サタン、神の敵対者。大いなるバビロン。古代バビロン、バベルと同様、エホバ神とその民の敵で、宗教上の偽りの源。海、神に反対する邪悪な人々。神の崇拝に用いられた古代の幕屋に対応するもの。契約の箱、ガラスのような海、身を洗うための水盤。灯火、香の捧げ物、犠牲の祭壇など。野獣、人間の政府を表す。象徴的な意味合いで使われる数字。4、幻は主の日に当てはまります。主の日は、1914年に神の王国が設立され、イエスが王として統治を開始した時に始まりました。ですから、啓示の書は、主に現代に成就することを予期できます。5、啓示の書を理解するには、聖書の他の部分を理解する助けになるのと同じものが必要です。つまり、神からの知恵や、その書をすでに理解している人たちからの助けなどです。